おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平でございます。今日もどうぞよろしくお願いします。本日ゲスト会です。いや、最近ゲスト多いですね。はい、今年はゲストをたくさん呼んでいきましょうということで、やっていっておりますけれども、お、ピースピースしてくれてるけれども音声だから何も伝わらない。めっちゃなんか、あ、すごい、あの画面にね、これ多分あのコーヒーバッグを画面に見せてくれてるんだけれども、あのぼかしが入ってるからうまく映らないっていう何をしているんですか？はい、本日のゲストでございます。
あ、すいません、早かったちょっと待って。
大丈夫？ちょっと
でも OK、 もう紹介して。
じゃあ、はい、紹介します。紹介してって言われたの初めてよ。本日のゲスト、ビオトトナツキさんです。
こんにちは、イラストレーターのビオトトナツキです。どうも、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いいたします。いや、イラストレーターがコーヒーにまで泥遊びにやってきたのは初めてですね。
はい、いや、そうなんですね。
そいや、私さ、知らんわって感じやな。
あの、ポッドキャストをさ、に出たの初めて。
あ、そうなの。
うん、
まあ、ポッドキャスターの人たちってあれやからね、ネクラやから、みんな。
あ、そうなん。ポッドキャストはまた別なんですね。
いや、なんかね、あんまりこういろんな人、いや、それはもちろんゲスト呼んでとか、ちゃんとしてる番組、ラジオのスピンオフみたいなのとかもいろいろやってるけど、結構個人でやってるところってテーマが決まってて、なんか、まあ、ゲストでやってるところ、うん、そうだね、そのいろんなところから呼んでみたいなのは少ないかもしれない。
うーん、
似たような界隈の人が集まってるやつが多いから、はい、うん、もうコーヒーの番組で、うん、全然コーヒー関係なさそうな、うん、まあ、イラストレーターのビオトトナツキさんって方なんですけどね、今日のゲストの方、うん、あんまりこうコーヒーの感じはないっすよね。コーヒーのイメージがないと思う。
ああ、そうね、コーヒーのイメージってどうやって出していくの？
それはもうなんか
飲んではいるよ
配信。いや、ね、飲んでるから今日は来てくれたっていうことなんですけど。
あ、そうなんですよ。
うん、そうそうそう。まあ、ちょっと最初にピオトトさんの、紹介をしておきたいかなと思います。ピオトトナツキさん、まあ、僕はあのなっちゃんって呼ばせてもらってますけれども、イラストレーターさん。で、イラストレーターどれぐらいやってるんですか？
なんやろ、私はその、そもそもイラストレーターとして活動していたわけではなく、うん、普通に趣味でインスタに育児漫画をアップしてたんですよ、
うんうん、
で、そしたらすごくフォロワーさんが見てくれて、どんどん人数が増えてっていうところから、イラストのお仕事、お仕事としてイラストを依頼されることが増えてきて、そこからイラストレーターになって、
うん、
4年とか5年とかかな。
あ、そうなの。まだそんな4年、うん、5年で
してるんだ。そうですね、あ、イラストレーターを名乗り出したのはその辺ですね。
すごい、職業イラストレーター4年目5年目で、もうフォロワーさんもインスタ今フォロワーが14万人。すごいよ、桁が。
もう本当ですね、ありがたいことで、
ね、昨年ホームページも作られた。
あ、そうなんですよ、ホームページができたんです。ついにね。
いや、これすごいね。いや、もうプロやんってなったもん。
そう、では私が作ったんちゃうで。プロの
形に。プロ。それはね、ホームページ作る人に頼まんとここまで作れんやろっていうぐらいの、イラストはもちろんなっちゃんが描いたやつだと思うけど、めちゃくちゃいいじゃないですか。
そうなんですよ。
ね、その育児系の漫画を普段描かれているっていうことですけど、
はい、
まあ、僕もいつも見させてもらってます。面白い、
ありがとうございます。
うん、なんかね、あるあるね、着眼点とかが、あ、なんだろうな、その、まあ、今話聞いててわかると思いますけど、関西弁でね、もともと滋賀の方という。
そうです、私滋賀出身でございまして、で、うん、まあ、いろんなところにね、東京に、あ、大阪に住んだり東京に住んだりして、また関西に戻ってきたんですけど、本当にね、孤独でね、育児の間ってめっちゃ友達が
周りにいる、うん、
で外に出えへんし、で、うん、地元でもないから、うん、もうなんか誰かに話を聞いてほしいという一心で育児漫画を描き始めて投稿しだしたんですけど、うんうん、あ、うち今小学生の男の子が2人いるんですけどね、
うんうんうん、
そんな とこからスタートしまして、
なんか引っ越しするとさ、なんか一気にもう友達周りにおらんし、ね、うん、なんやろ、その仕事以外で出かけていくことも少なかったりするから、
うん、ああそうね、
うん、
大人と喋らへん。
そうそうそう、僕も今千葉に住んで2年で、しかも千葉の中でも1回引っ越してるから、今のところに住んでまだ1年経ってないんですよ。
うん、
と、もうなかなかこう、よっぽど自分から出かけてって、うん、ガンガン友達作ろうとかね、あの顔見知りになろうとか思って動かないと、うん、よっぽど、だってスーパーのレジぐらいしか人と喋らへん。
そうですよ、ね、ほんまほんま、
うん、なりますよね。あ、なるほど、そういう経緯があって、まあ、ちょっとイラストとか家で描いて趣味で投稿しようかなみたいな、はい、してたら、うん、いや、してたらっていうレベルじゃないですけどね、14万人とか、そうそう増えない
です。その頃全然育児漫画描いてる人がいなかったんですよ。
え、そうなん。
そうだから、もうほんまに、うん、少なかったんやろうな。今となってはめっちゃインスタで漫画描いてる人多いけど、うん
ね、よく見かけますよ。
やっぱり写真とかが多かったかな。
あ、そうなんだ、うん、
そうなんです。
じゃあもう走りですね、インスタでは。その育児漫画の、
ね、ありがとうございます。そう、運が良かったと思ってます。
まあ、でもセンスがすごいと思いますよ、うん、これはね、いつも見させてもらって。
いやいや、そんな、
いや、もうなんかアホやなと思って
そう、
いや、こんだけようネタ出てくるなって思って、まあ、そういう、ね、着眼点とかがいいんでしょうね、きっと。
翔平さんとかも娘ちゃんがいて、毎日
そういう
ことしません？
いや、毎日、あの、そう、あのことしてる。
うん。
いや、ね、それをだから絵にできへんもん。
まあまあ、そうそうそう、うん。私はね、絵が描けたから描いてるだけで。
うん。
面白いエピソードはたくさん、それぞれの家庭にあると思いますね。ね、
なんかこう、イラストとか、
うん、
漫画はあんまりないけど、こういうイラスト系のやつとかって、コーヒーのね、イラストとかも、やっぱりたくさんあって、
うんうんうん、
でコーヒーって結構ね、そういう美術的な、美術じゃないな、サブカルチャー的なものとのつながりが深いから、うんうん、描いてる人もたくさんいらっしゃって、うんうん、だからそういう人たちが見ても面白いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ。でまたね、これが仕事につながってったっていうところとかも面白くって、まあ、今ちょっと見させてもらってると、本のイラストの依頼だったりだとか、うんうん、あと何け LINEさんからお仕事もらったとか。
ああ、そうだね、うん、記事を書かせてもらったりとか、ね、今新聞でも連載で漫画を書かせてもらったりとかしててね。いや、うん、それがさ、ボイシーつながりなんですよ、うん、音声
ボイシー。あ、そうそうそう、今日実はそのなんで僕となっちゃんがつながってるかっていうと、はい、ボイシーっていうさ、
そうだ、ね、
そうそう、うん、プラットフォーム、音声配信のプラットフォームがあって、またポッドキャストとは違うんですけれども、そっちでつながらせてもらったっていうのが元々のつながりなんですけど、うん、そのボイシーつながりでお仕事もらってる。
そう、ボイシーでその、うん、私子供たちと、朝日小学生新聞っていう子供向けの新聞を撮ってるんですけど、はいはい、ね、うんうん、いや、これがめっちゃいいんですよっていう話をしたら、それを、朝小の編集部の人が聞いてくれたみたいで、そこからメール来て、漫画描いてくれませんかっていうことで依頼もらって、すげえボイシー、うん、
ボイシーね、まあ、あの今だんだん大きくなってきてて、どんどんなんか中身も変わってきてるプラットフォーム、僕も3年前ぐらいから、うん、3年半かな、うん、あの聞いてるけれども、
うん、
なんだろうな、当時とまた違った感じに伸びてきてて、昔はこうポッドキャストとボイシー何が違うのみたいなのあったけど、そのボイシーって結構今言った、まあ、新聞社だったりだとか、まあ、そういうビジネス系の方たちがよく聞いてるようなイメージに最近はなってきてます ね、 あ、 すね、うん、あとはまあ主婦の方、うん、子育てとか関連の方が多いのかなっていう感じで、コーヒーの番組最近一つ始まったんですけど、ボイシーの方でも、それ以前にも何個かあったんだけど、なかなか続かないっていう。
あ、まあそれはありますね、うんうん、
そう、そんな横で見てるけれども、まあそんな中ボイシーの発信はもう3年ぐらいですか。
あ、そうです、
うん、ね、やってるっていうことで、はい、もうなんかいろんなところで活躍されているこのピオトとなつきさんなんですが、今日はもうこの番組に出ていただいたということで、
うん、
そんななっちゃんのコーヒー事情みたいな話をちょっと聞いていきたいかなと思ってます。はい、そうそう、ちょっとねちょっと聞いてくれっていう話があるらしいから、
うん、
そんな話をしたいんですけど、まあ、まず普通にね、はい、コーヒーって、まあ、普段からさっきも飲まれるって言ってましたけれども、1日何杯ぐらい飲むとかありますか？
はい、普段そうですね、食後に絶対飲んでたんですよ、過去形で言うけど、うんうんうん、
過去形で、はい、
うん、朝ごはんの後、うん、昼ごはんの後、夜ごはんの後、
うんうん、
とかに飲んでて、
うん
うん、
まあ、1日3杯ぐらいやね。
そうですね、3杯ぐらい、
うんうん、まあ、そんだけ飲んでる人はやっぱりかなりコーヒー好きな人やと思いますね。
あ、そうなんや。でもなんか私それが普通やと思ってて、
う
ん、い
や僕もそうですよ。でそれこそ昨日収録したばっかりのやつなんだけど、あの、うん、自分で1日何杯飲んでるかなって朝から数えてみたんやけど、うん、多い時だとあの1日8杯ぐらいは普通に飲んでることが分かって、
すごい。え、でもそれってさ、うん、どれぐらい1回の
うん、
コップの大きさによるやん。コップ、
まあね、マグ、そうそうそうね、うんうん、ちっちゃめのマグカップで8杯かな、うん、多く入れた時はまあちょっと2杯換算にしてみたりだとか、まあ、あとなんだろう、エスプレッソでラテみたいなのとかも家で入れるから、うん、まあ、そういうのも全部数えてやけど、うん、1人で飲む分としては8杯分、あの奥さんの分も入れたりとかするから1日10杯分ぐらいは入れてる時がある。まあ、もちろんあの平均したらもうちょっと少ないですけどね、飲めない時とかもあるから、うんうんうん、そう、ただ、まあ、日本人の平均は1日1杯なんですよ。
え、嘘やん。
平均はね、その飲まない人もおるからね。
みんないつ飲むのそれ
知らんけど、
いつ飲む人が多いです、
まあ、朝ちゃん、やっぱ
朝なんか、そうか、うん、目を覚ますために、うん、
目を覚ますみたいなイメージだと思いますけど ね、まあ、飲まれる方はやっぱり 2,3 杯が多いんかなっていう、
うんうん、
で、まあ、そんだけ毎食後コーヒーがあの日課になってる人は割とやっぱコーヒー好きな方が多いなって僕の、うんうん、感覚ですけれども、うん、そっかそっか。じゃあもうしっかりコーヒー飲みますって感じですけど、まあ、なんだろうな、僕やっぱりこういうコーヒーの発信とかいろいろ調べていったりとか、コーヒー詳しい人と仲良くなっていくと、もう周りの人たちがコーヒーオタクばっかりになるんですよ、
うん、
今 7,8 杯毎日飲んでますって言ったけども、割と他の人たちもそんな感じやから、
お、
うん、ちょっとね、一般がわからんくなってくるんですよね、うん、まあ、これあんまり良くないなと思ってて、それこそ主婦の方とかって、はい、
うん、
主婦の方にとってコーヒーってどういうもんなんやろうとか、普段どんな飲み方してんのかなみたいなのは、うん、もうちょっと勉強していかなきゃいけないなって思うんですけど、どうでしょう、主婦目線で言うコーヒーってこんなんあったらいいなとか、まあ、こういうのが喜ばれるよね、インスタントとか、あと、うん、なんやろ、最近だったらそのネスプレッソみたいなカプセルのやつとかね、 あるじゃないですか。
あれいいですよね。
あれなんかコストコとか行ったらいつもなんかやってるでしょ、うん、
手がある
シーンみたいな、
うん、うん、おしゃれやし、
あ、おしゃれやしね、
うん、どうなんかな、私が主婦代表として語っていいわけ、
うん、まあまあまあ、今日はそんな感じで、
そうですね、うん、まあそうやな、なんかやっぱ一息つく時にコーヒー飲みたくなるから、
うん
うん、子供を送り出した後とか、
あ、なるほど、
うん、あと、まあ、家事が終わった後とか、
うんうんうん、
あと私はね、その子供が寝た後に飲みたくなるんですよね、うん、
子供が寝た後、
そう、あのさ、うん、あのさ、コーヒーと甘いものっていうのは、うんうん、切っても切れない関係にあるじゃないですか。
あ、それはそうですね、うん、
で疲れたら甘いもの食べたいな、甘いもの食べるんやったらコーヒーでも入れようかなみたいな、
うん、
そのなんか癒しですよね。
あ、なるほどね、もう
ほっとしたい、
子供寝かして今日一日お疲れ様でしたみたいな、
そうそう、
うん、
ただやっぱカフェインがあるからさ、うん、
それな、
それな、
うん、
だからそう、あの私は夜はカフェインレスコーヒーを飲むようにしてるんですよ。
おお、カフェインコントロールしてるじゃないですか、
うん、いやでもなんかそのさ、全然私カフェインに、うん、弱いというか、カフェイン飲んだから寝れへんとかいうことは別にないわけ、はいはい
はい、ああ、そうそう、まあそういう人結構いるよね、
うん、
うん、
気持ちの問題。
カフェインレス何がいいみたいな、美味しくないし、
うん、
別に寝れるし、
うん、
いいよ別に普通のコーヒーでっていう意見が大半やと思うんですよね、うんうん、そうか、そんな中でちゃんとカフェインをなんかコントロールしようって、夜はカフェインレスにしようって思ったきっかけとかあるんですか、
うん、なんかさ胃が荒れまして ある日突然言われまして、まあでもねそれはね原因がカフェインじゃなかったんですよ、
う
ん、結局。
あ、そういうこと
そう、コーヒーを飲むときに MCT オイルを入れてたのね、はいは
いはい、あーなるほどね、うん、
ちょっとなんかダイエットにいいということ、
ダイエット的な、はいはい、
で入れてたら、そう、毎日飲んでたんやで、毎日飲んでたんやけど突然なんか胃が荒れてるというか、もたれるというか、
おお、
ってなっちゃって、
うん、
でそれの原因が何なのか分からなくて、とりあえずカフェインやめてみようと思って1週間やめたんですよ。
はいはいはいはい。
でその間ルイボスティーを飲んだり、うん、コーン茶を飲んだり、なんかそば茶を飲んだりとかしてたわけ、
コーヒーの代わりにね。
もう、うん、今までさ、うん、習慣でコーヒーを毎食後3杯飲んでた私が、うん、カフェインを抜くっていうのが、うん、すっごい辛くて。ない、翔平さんない、カフェイン抜こうっていう日。
あのね、もう1日単位ではないかな。もうよっぽどなんか病気して動かれへんとか、うん、
あ、病気の時はな、
そん時ぐらいじゃないかな。昔でも1回カフェイン立ちやったことあって1週間。でその時はでもやっぱりカフェインレスのコーヒー飲んでました。
ダメです、私はもうカフェインレスも立ってたんです。
それすらあかん。
そう、それも自分の中でやめようっていうルールにして徹底してカフェインを抜いてやろうと。
徹底してるわ、うんうん、
でもまあ結局、うん、MCT オイルが悪かったって分かったから、何でカフェイン飲めるの。
じゃあもうコーヒーでええやんって。
そうそう、で飲み始めたんやけど、うん、せっかくカフェインを絶ったのにまた戻すのも、
うんうんうん、
もったいないと思っちゃって。
まあそれはねすごくわかる、
うん、
その時期にだからカフェイン入れないように僕もしてたから、何やったかな、うん、僕多分断食とか、
おお、
ファスティングを1週間やった時に、コーヒーもカフェインを抜いたんですよね、
うん
うん、で戻す時にやっぱりなんか睡眠の質がどうとかね、
うんうん、
体にそう知らんところで影響してる可能性って、
あ、そうそう、
分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
自分ではぐっすり寝れてるつもりかもしれないけど、うん、実はなんかもったいないことしてんのかなみたいな。
そうやねんな。せっかくこんなに苦労して抜いたのにまたこんなすぐ戻していいんかと思っちゃって。うん、
そっかそっか。それでじゃあもう今も夜はじゃあカフェインレス。
いや今はね、うん、コーヒーを1日1杯にしようと思って、2時までに飲むのがいいって言われたから、
うんうんうんうん、
2時以降、お昼のね2時以降はもう、はい、コーヒーを飲まないようにしようっていうのを続けてますね。
まあカフェインって体の中に8時間残るって言われてて。
あ、そうなんや。
そうそう、だから2時以降飲んじゃうと早く寝る人、10時とかに寝る人やとまだカフェイン体に残ってるよねっていう状態で睡眠開始しなきゃいけなくなるし、まああとはまあね、人によってもしかしたらもうちょっと残るかもしれないから、2時はかなり安全なラインかもしれないですね。
そうなんや。
で逆に朝は何時に飲むんですか。
朝はね、朝はいや、もうそれこそ子供たちを送り出してよし、うん、今から仕事始めるぞっていう9時とか。
おお、でじゃあ起きるのがだいたい6時7時ぐらい。
うんうんうん、
うん、あ、であれば完璧です。
あ、完璧ですか。よし。
っていうのはなんか朝
を左右を飲んでるんですよ。
うわ、もうめっちゃ健康やん。
どうやろ、意識高いんやから。
すごいすごい。いや朝一はね、うん、朝起きる時の、まあ、ストレスホルモン、コルチゾールっていうのがあるんですけど、これをカフェインが阻害してしまうっていうのがあるから、うん、あんまり良くないらしいんです。
あ、そうなんや。
いわゆるその体内時計みたいなところがね、
うんうん、
ブルーみたいなんだったりだとか、カフェインの効果も薄まっちゃったりとかいろいろあって、朝一は良くないです。起きてから2時間ぐらいしてから飲むのがベストって言われてます。
素晴らしいやん、私じゃあ。
ちゃんとしてますね。
ね。でもコーヒーも体にいい面もありますよね。
うん、あ、もちろんもちろんありますよ。うん。
うん、
1日3杯までは右肩上がりにいいって言われてます。
あ、そうなんや。
うん。まあそのカフェインの効果もあるし、あとコーヒーはポリフェノールがね、
うん、
たくさん含まれてるんで、もうなんやったらチョコレートの方がグラムあたりのポリフェノールは多いんだけど、うん、 飲む量とか考えたら、
うん
うん、まあ、あのチョコレートそんな大量に食べるわけでもないし、カカオ何パーセントとかいうことを考えるとね、うんうんうん、あの安いチョコレートやとそんなにポリフェノール入ってないよねみたいな話もあるので、うんうん、だからそれではあの人間はコーヒーから取ってるポリフェノールが一番多いらしいっていう、
へ
え、うん、
そうなんや、
そうなんですよ。なんで、うん、まあだからカフェインの取りどころもそうだけども、ポリフェノールを取るっていう意味ではカフェインレスで、カフェのコーヒーだったらそっちのポリフェノールの方が残ってますからね、うん、
でカフェのコーヒーの方がポリフェノールが残ってる、
まああの両方とも一緒の量が入ってると思ってもらえれば、そうそうそう、あのデカフェにしたからといって他の成分が消えてるわけではないから、カフェインだけ抜いてるからね。
いや私さ、そのさ、うん、作り方の違いを聞きたいんですけど。
おお、なかなかマニアックなとこ行くね。
豆は一緒？豆からできてるの？
豆一緒やね、うん、
それからどうやってカフェインを抜くの？
いやその話いいよ。
あ、長くなる？
いいけど、まあちょっと残りの時間でじゃあその話をすると、大きく分けて4種類カフェインの抜き方あるんですけど、一つは、うん、まあカフェインが最初から入ってない品種のコーヒーというのを作る。
へえ、そんなんの、うん、
ただ今まだあの半分ぐらいしか抜けてないみたいです。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そう、アラモサとかいう種類があるんですけどね、コーヒーの品種がなんかいろいろあって、はい、その中でも低カフェイン種っていうのができてきてます。
うん、
結構最近ですねこれが出回るようになったのは、うん、それとあと、うんと、まあ、実際に普通のコーヒー豆からカフェインを抜く作業をするんですけど、うん、まずは有機溶媒、昔はアセトンとか、うん、使ってやってたやつがあって、まあ、これってあの人体に害があったりとかするのであんまりよろしくないと言われてます。
そうなんですね。
うん、無害なものとか、はい、まあ、ある程度のものを使って販売してたりもするんですけど、日本はもうこの有機溶媒を使った、うん、カフェインレスコーヒーっていうのは禁止されているので輸入でも入ってくることないです。なので実際日本に出回ってるカフェインレスコーヒーは大きく分けて2種類のカフェインの抜き方があるんですけど、一つの方法は、水を使って抜く、水だけです。なんで薬品使ってなくて、うん、まあざっくり言うと水の中にカフェイン以外の成分がもうパンパンに詰まってる、飽和水溶液っていうやつですね、うん、だけどカフェインだけ溶け出すことができるっていう水の中にコーヒーをつけるんです、
すげー。
すると豆の中のコーヒーが、カフェインが移動していくっていうね。
へえ。
で、その全部抜けちゃったコーヒーにまた、成分を戻すみたいな作業をするとかね。
以来の
水式とかウォータープロセスって言われる方法が一つと、でもう一つは、これは結構最近の技術なんですけど、超臨界二酸化炭素式抽出法っていうのがあります。
うん、かっこいい。何
めちゃめちゃ科学でしょ、うん、二酸化炭素を超臨界状態、まあ、これは液体でも固体でもないっていう状態なんですけど、うん、これを吹きつける、豆に吹きつけることによって、
うん、
そのカフェインだけキャッチしてくれるらしいです。
何それ、すごい。、
うん、意外とカフェイン以外にもいろんなエキスを抽出するために使われてたりだとか、うん、まあ、あのお薬とか作る時もそうだし、あとビタミン剤とかの、まあ、天然のビタミンとかをフルーツとかから取り出しますよっていう時とかにも使われる、システムらしいんですけど、
うん、
まあ、ここで、まあ、コーヒーのカフェインだけ、純粋なカフェインだけ抜き取って、で今度このカフェインを、エナジードリンクとかに、添加したりとか、うんう
んうん、へえ、うん、無駄にしないね。
無駄にしてないですね、うん、そう、そんなやつがあって、まあ、その2種類が今大きく分けて、日本の中では、ありますね。でも超臨界の方はやっぱりコストもちょっとかかるのと割と新しいっていうこともあって、一番多いのはこのウォータープロセスってやつが、まあほぼじゃないかなって感じですね。
なるほど、へえ、勉強になりました。
なんで、いや、なんで僕の番組で僕がコーヒーの話聞かれて抗議してるの。
私じゃな、私の方で
俺が聞く方だしっていう。まあいいけど。
すごー、うん、知りませんでしたね。
いやちょっと今度コーヒー屋さんであのデカフェのコーヒーとかも頼む機会があったら、うんうん、ちょっと見てみたら多分スイスウォータープロセスとか、マウンテンウォータープロセスとか書いてると思いますので、うんうん、ちょっとチラチラ見立ってください。
見ときます。
はい、うん、であのそんなピョトとなつきさんはですね、
はい、
そうデカフェのコーヒーをあのご購入いただきまして、実は
あそうだよ、
そう、その話もしたかったんやんか、
そっちがメインやったやん
そうこの番組のスポンサーしてくれてますカフリさんの、コーヒーを、買ってくれて、
はい、
どうでした、美味しかったですか。
えマジでわからんかったカフェインですかどうかがわからんかった。
わからんかったやろ、
うんうん、もうこれでええやんってなった。
そうそうそう、これでええやんってなるよね、
うんうん、
別にそのカフェインで目覚ましたいとかいうのがなければもう
そうやね、
朝からこれでええやんっていう、
うん、ほんで私もう今日は仕事めっちゃ頑張らなあかんっていう時、
うん、
エナジードリンクをよく飲むんですけどレッドブルとか、
はいはいはい、それもうカフェイン抜いてる意味ないやんかも。
そうそうそう、飲んだ後にまたコーヒー飲むのをちょっとなんか体的にどうなんって思って、あ
そうね、うんうん、
でそういう時にいいなって思ってカフェインです飲めばいい、
うん、
コーヒーは飲みたいけどカフェインは取りたくないっていう時のコーヒー、
うんうん、だって味コーヒーやからさ満足感はあるやん。
そうやね、
うん、そういうことですよ。なんかカフェインコントロールって言葉をね僕らは広めたいなって思うんですけど、
初めて聞いた、うん、
そうそうそうそう、
コントロールできる、う
ん、なんか海外行ったら結構普通にね皆さん、うん、あの自分の、うん、許容できるカフェインの量みたいなのを把握してるから。
そうなー、
うん、そうそうそう、
どうやって、あでもそっか、ちゃんと管理してるんだね。
なんかね西洋人の方が効き目が強いというか、うん、まあ、逆にカフェインの耐性が少ない人が多くって、でもそうコーヒーを飲むともう適面に目が覚めるとか、もうちょっとなんか薬みたいな感覚でしてる人が多くって、まあ、それが理由でやっぱり海外の方が西洋の方がコーヒー文化が広まってるっていうのはあると思うんですけど、うん、だからそのコーヒー屋さんとか行ってさ、あのカフェラテとか頼むやんかで、
うんうん、
エスプレッソ、あの普通のカフェラテにエスプレッソワンショット追加してくださいとか言って、うんうん、すると、あのカフェインの量がその分増えちゃうから、その追加のエスプレッソの方はデカフェにしてくださいとか。
何それ、
何それでしょ
そんなこともできるのえっていうか、じゃあ追加せんでええやんってい
やちゃうねん、それはコーヒーの味はその濃くしたいけどカフェインは取りたくないみたいな人が、そういう注文する人も中にはいるらしくて、
あ、うん、面白い、
ハーフデカフェとか言って、ね、言うらしいですよ。うん、そうだからなんかカフェインのとの付き合い方みたいなのが、まあ、日本でも、ね、カフェイン立ちとか、あとは、うん、断食とかも、ね、いろいろ広まってきてるから、うん、そうやって実際に試してくれた人がどうだったんかとか、あと美味しいコーヒー、美味しいカフェインレスコーヒーありますよみたいなのを、あの、うん、ぜひ広めてほしいなと。
まあそうね、うん、そう、あと私さ、あの、うん、ジャブジャブするコーヒーなんて言うんやっけ。
ああ、ディップスタイルって言います。
ディップスタイル、ディップスタイルコーヒーを、うん、そのなんか翔平さんが紹介するまで知らなかったし、はいはい、飲んだこともないですよね。
あの紅茶のティーバッグみたいにチャポチャポしてね、
そう、うん、やけどこれめっちゃ便利で、
うん、
私あの、コワーキングスペースとかで仕事するんですけど、
はいはいはい、
その時にもう自分のタンブラーさえ持っていけば、うん、お湯注ぐだけでできるじゃないですか。
それ本当にそうなんよ、うん
うん、そうそう、美味しいコーヒー飲めると思って、あの、うん、何ドリップやとさ、
うん、
ジョロジョロジョロってせなあかんやん。
はいはいはい、うん、
そういう時に手軽にちょっとお仕事のお供に持って行ってます、
うん、そうなんですよね、お湯さえあればいいからキャンプとかにもいいし、うん、
いい
です
ね、
うん、いやめっちゃいいですね、そういう使い方してくれるのすごい嬉しい、
うん、すごい進めてます。あそう、カフェインをちょっと控えようかなっていう友達にもめっちゃ進めてる、
おーいやもうバンバン広めてください。なんか、 ね、そういう漫画が見れる日をあの楽しみにしてます。
そうですね、コーヒー漫画をね、
うん、そう、コーヒー漫画をね、うん、ぜひ書いていただきたいなと思います。まああれでもいいよ、さっき言った超臨界二酸化炭素抽出法とか。
そうやな、ちょっと資料が、膨大な資料が必要。
いや、僕もちゃんと理解してないと、もうちょっと難しすぎて。
でもうんちく語りたい、私も
コーヒーのうんちくとか、
そう、コーヒーってどうやって作るか知ってるみたいなことを、
ああいい、めっちゃいい、
ドヤ顔で言いたいですね。
そうそうそう、なんかそういうね、漫画でさらっと伝えてもらいたい。僕もだからさ、この番組自体はさ、難しいコーヒーの話をするんじゃなくて、いろんな人にあの親しんでもらいたいとか、ちょっとでもこう、なんやろ、他に知識あったりとかしたら楽しいですよとかね、美味しく感じますよっていうところを広めたいっていう上では、うん、漫画にしてくれたらね、なんかめっちゃ食いつきいいんちゃうかなとか思うんですよね。コーヒーの豆知識とかさ、
うんうんうん、まず私が身につけないとね。
いや、もうあの提供しますから。
助かります。
そう、材料は提供しますので、ぜひぜひ、うん、考えておいてください。はい、はい、ということで、結構あのバーッと喋って、あね、井戸端会議みたいな感じになりましたけど、ね、この井戸端会議感っていうのがこのなっちゃんのトークの、うん、なんやろ、ベースにあるっていうか、まあ、いつもこんな感じだもんね。
そう、私雑談しかしないから、何も役に立つほど何も話さないからね。
びっくりするよ、そのだからね、ビジネス系の人たちがたくさん聞いているあのボイシーで雑談しかしていないっていう。
そうだよ、雑談3年やってんねんから。
あ、ちょっとね、ぜひボイシーの方も面白いので聞いていただければと思うんですけれども、この後あと続けて僕ら収録するんですけど、なっちゃんの番組の方でもちょっと出させていただいて、はい、翔平がですね、またお話をしていくので、この番組を聞いてる方で、もともとコーヒー沼をね好きで聞いてる方は、そっちの、ボイシーの方も合わせて聞いていただけると嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、ではでは、最後になんか宣伝というか、なっちゃんからリスナーさんに向けて、ありますでしょうか。
そうですね、じゃあボイシーの宣伝しようかな。
お、ポッドキャストです。
近所のピヨトトさんという番組をやっております。もう本当に日常の私が思ったこととか、怒ったこととか、うん、悲しかったこととかをつらつらと本当に誰得な話を繰り広げております。この後翔平さんとも収録しますが、翔平ファンの皆さん、また面白コーヒー話が聞けると思うので、ぜひ聞きに来てください。
どうやって回してくれるのか非常に楽しみです。、はい、よろしくお願いいたします。ではでは、今日のところはこれで終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平と
ピヨトトなつきでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りしました。